今日の聖書にはあの時心は燃えて私たちの心は燃えていたでは燃えていたではないか書いてあります。心が燃えるっていう経験皆さんなさってらっしゃいますでしょうか。人間がどうして生きているのか、自分が何のために生きているのか考えますと、それは結局のところ快楽と喜びを味わうためだろうと思っています。クリスチャンの、聖人と呼ばれるような人たちの中には禁欲をして、苦しい修行をして、信仰を求めている人たちも多くあります。しかしそれも、肉体のつまらない快楽を我慢することによって心のもっと大きな喜びを手に入れようとしている、そういうふうな見方もできると思います。そして聖書を丁寧に読んでいきますと、キリスト教は喜びということを否定しているわけではない。キリスト教で、禁欲を今までしてきた場面が非常に多かったと思いますが、喜びを抑えることがいいことだとキリスト教は言ってるわけではない。聖書の中には喜び、喜べ、私どもが喜ぶことを勧めております。でただ聖書はいろいろなものをたくさん手に入れて喜ぶこと、他人を支配して喜ぶことや、例えば性の喜びなど、そういったものは危険なものとしては扱っています。注意するようには言っています。しかしだからといって、喜び自体を否定しているわけではないと思います。それでは危ない喜び、人間がダメになってしまう喜びもあるけれども、聖書が勧めるような本当に人を生かす、人を生き生きとさせる喜びっていうのはどういう喜びか、一言で言えば心が燃えるような喜び言えると思います。心が燃える、そういう経験をするときには私ども幸せですが、そういうときに、何か不道徳なことをしようなどとは思っていません。かといって道徳的なことをしようとも思っていません。道徳などを乗り越えてもう本当に自分の理想のために一生懸命になれるとき、私ども心が燃えるんだと思います。では、その心が燃える、どういうときか、もう少し考えますと、性の喜びは、危険であると言いましたけども、聖書の中で、例えばコリントの信徒への手紙の1、第7章などでは、性の喜びも否定はしていません。性の喜び、あるいは、食べる喜び、そういった生理的な欲求は、それが心を燃やすような喜びかといいますと、体が気持ちがいいということだけでは私の心は燃えないだろうと思います。愛する人との、性的な喜びを思い描くとしても、それは相手の、愛する人との関係が良きものになることを、自分の心の中でそういう先を考えたときに心が燃えて、今日はいいデートをしようと、そういう心が燃えた喜びになっていくんだと思いますし、ただ食べるときの喜びも同じです。食べることで美味しかったというだけでは心は燃えません。食べることが心を燃やすような喜びになるとしたら、それは何か社会の中で精神的な喜びと必ず関係しているはずです。先ほど申しました他の危険な喜び、物を所有する喜び、人を支配する喜び、競争で勝つ喜び、征服する喜び、そういった喜びも心が燃えるとしたら、それは将来に何か大きな喜びが期待できて、それに対して ただこれ受け身にいいことがあるだけじゃありません。自分が何か働きかけることができるときに私ども心が燃えるんだと思います。例えば所有の喜び、宝くじの1億円が当たって来週その1億円を手にすることができる、そういうときに私ども心が燃えるか燃えないかと言いますと、ただ1億円の1万円札の紙で心が燃えるわけじゃありません。その紙を所有することであれをしようこれをしようとそういう希望を持っているときに、つまり自分が何かをするという自分の働きが関係のある希望を持っているときに、私ども心を燃やしてあの1億円早く手に入れたいと思うんです。すなわちただ快楽ではない、心が燃えるような喜びというのはいろいろな出来事、ただ気持ちよくなるだけではなくて、それをもう少し精神的なものとして受け取り直す、理解し直すことが、これ人間にしかできない心を燃やすという喜びになるんだと思います。でそうすると逆にそういう心の炎を消すものというのも、同じように考えていけば何が心の炎を消すのか分かります。期待できなくなること、もう希望を失うことが、心の炎を消します。あともう一つは自分が、参加することができない、1億円もらうとしてもその1億円がただ銀行に振り込まれるだけで自分はもう死のとこに寝ていてその1億円を使うことができない、何もできないのであれば心は燃えません。心が燃えるには希望を持っていなければいけないし、その希望に対しては自分が何らかの働きかけをしなくてはいけません。そしてこの心の炎を消す一番の大きな問題は、私ども死ぬということだと思います。どのような立派な業績を残しても最後に待っているものが死だと、それだけの世界観では期待というのは限界があります。死ぬまでの間ということになりますし、自分が参加するというのも死ぬまでの間だけのことになります。そうした私ども致命的なマイナスを抱えている、将来死ぬというマイナスを抱えている私どもですが、そんな人間に対してキリスト教はキリストが死人の中から復活したんだと教えます。でそしてキリストの復活に出会った人、出会った人たちがキリスト教を伝え続けてきましたし、この明治学院を建てたのもそうした人たちです。でこの明治学院を支え後世に残してきたのも復活したキリストに出会った人です。どういう形で復活したのかですけれども、キリスト教の正統主義はキリストは本当に体を持って復活したんだ、心の中で、キリストの理想が復活したとかそれだけではない、本当に人格を持って体を持って、もっともその体というのは肉の体ではない霊の体であるとも言われますが、体を持って死んだイエスが救い主として復活したんだと2000年間キリスト教は伝え続けてきました。で今日の聖書はそのキリストに出会って心が燃えた、希望を取り戻し自分が何事かに参与できること、取り戻した人たちの物語です。最初から読んでいきますと、ちょうどこの日2人の弟子がエルサレムから60スタディオンを離れたエマオという村へ向かって歩きながらこの一切の出来事について話し合っていた。この一切の出来事というのはキリストが十字架にかかって殺されてしまったという出来事です。話し合い論じ合っているとイエスご自身が近づいてきて一緒に歩き始められた。しかし2人の目は遮られていてイエスだとは分からなかった。 イエスは歩きながら、やり取りしているその話は何のことですかと言われた。こういうふうに、どのような形で前と同じ顔だったかどうかというのもよくわかりません。とにかく復活のイエスが来たのに、弟子たちはそれがイエスだとはわからなかった。そのイエスが歩きながらやり取りしているその話は何のことですかと言われた。二人は暗い顔をして立ち止まった。書いてあります。この時、二人は初めて暗い顔になったのです。それまでの間は、おそらく、自分のお師匠さんが十字架にかかったということを話し合い、論じ合ってはいたんですけど、何か人事として話し合ってたんだと思います。それをイエス様が何の話をしているのか、何のことか聞いた時に、二人は自分に関わることだったということを思い出します。それで、先を歩き続けることができなくなって立ち止まって暗い顔になります。その一人のクレオパという人が答えた。エルサレムに滞在していながら、この数日そこで起こったことをあなただけはご存じなかったのですか。イエスがどんなことですかと言われると二人は言った。ナザレのイエスのことです。この方は神と民全体の前で行いにも言葉にも力のある預言者でした。それなのに私たちの祭司長たちや議員たちは死刑にするために引き渡して十字架につけてしまったのです。私たちはあの方こそイスラエルを解放してくださると望みをかけていました。しかしそのことがあってからもう今日で3日目になります。望みをかけていました。書いてあります通り、希望を持ってたんです。将来に対して期待したんですけど、その期待が失われた。だから暗い顔をして立ち止まったわけです。ところが仲間の婦人たちが私たちを驚かせました。婦人たちは朝早く墓へ行きましたが、遺体を見つけずに戻ってきました。そして天使たちが現れ、イエスは生きておられると告げたというのです。仲間の者が何人か墓へ行ってみたのですが、婦人たちが言った通りで、あの方は見当たりませんでした。ここで何の議論をしていたか、弟子たちはイエスに教えるんですけれども、イエス様がどんなことですかと聞いたのに対して、弟子たち、前半は起こった出来事を語っていますが、後半は弟子たちにも起こったことを把握できないでいる。遺体が見つからずに天使たちが現れたという話を聞いた。だけどそれが何のことだかよくわからないというのが、この後半です。で、そこでイエスは言われた。ああ、物分かりが悪く、心が鈍く、預言者たちの言ったことすべてを信じられない者たち。メシアはこういう苦しみを受けて栄光に入るはずだったのではないか。そしてモーセとすべての預言者から始めて聖書全体にわたりご自分について書かれていることを説明された。これ説明された時には新約聖書はありませんでしたから旧約聖書のことですが、旧約聖書を救い主イエス・キリストのことが明かしされていると説明するんですね。弟子たちが起こった出来事の一つ一つ十字架にかかったということは分かっても、そのことの自分にとっての意味というのがさっぱりわからないでいたときに、イエス様がそれを聖書をはじめから解説して分からせてくれました。一行は目指す村に近づいたが、イエスはなおも先へ行こうとされる様子だった。二人が、一緒にお泊まりください。そろそろ夕方になりますし、もう日も傾いていますから、と言って無理に引き止めたので、イエスは共に泊まるために家に帰られた。ここからもう弟子たちはすでに変わっているわけです。初めて出会った人を一緒に泊まるように無理に強いるように、この人に対して、実はイエス様なんですが、初めて会った人に対して働きかけを始めています。イエスは共に泊まるために家に入られた。一緒に食事の席に着いたとき、イエスはパンを取り、賛美の祈りを唱え、パンを裂いてお渡しになった。生きてたときにイエス様がなさっていた仕事です。すると二人の目が開け、イエスだと分かったが、その姿は見えなくなった。 人は道で話しておられるとき、また聖書を説明してくださったとき、私たちの心は燃えていたではないかと語り合った。そして時を移さず出発してエルサレムへ戻ってみると、友人とその仲間が集まって、本当に主は復活してシモンに現れたと言っていた。二人は時を移さず出発したんです。もうその時には、希望を取り戻して、自分がこの時何をするという計画はなかったと思いますけど、何かができると思ってその場に留まっていることができなくて、元来た道を引き返したんです。二人も道で起こったことや、パンを裂いてくださった時にイエスだと分かった次第を話した。今日の聖書はそういうことです。これどういう形でイエス様が復活したのか、この聖書から現在、これ以上調べることはできません。ですけれども、少なくとも言えることは、見える見えないの具体的な様子はわからないものの、キリストは死者の中から復活した。その復活に出会ったと感じた時に心が燃えたということです。でそして、イエス様はメシアはこういう苦しみを受けて復活するはずだった、そう書いてあったと言いますが、こういう苦しみ、十字架の苦しみです。それは、なぜその苦しみを味わったかというと、人が人を愛せず、神と永遠を知ることができない、そういう罪をイエス様が代わって負うために十字架にかかった、聖書では明かしされています。死を超えたものに出会わない限り、我々の人生は先がありません。死んだら終わりということになります。でけれどもイエス様は、生きてる間は隣人を愛しなさい、そのことが、神を愛し隣人を愛することが旧約聖書に言っている全てと言っていました。隣人を献身的に愛するときに、本当に死を超えた何か永遠に触れることができるんだと私は思っております。そしてこれはキリスト教会、今日本でどこもなかなか勢いが衰えてしまっています。なぜかというと、生きるキリストにとの出会いを失っているからだと思うんです。キリストは復活したということを教会では語っていますが、本当に復活したキリストと教会でなかなか出会えなくなっている、それが日本の現実だと思いますが、私はこの明治学院に、大学に大きな期待を抱いております。と申しますのは、明治学院では隣人を愛するというイエス様が教えたことを実際にやってみようというプログラムを整えようとしています。キリストと出会うのはどういう時かというと、教会での祈りは当然必要だと思いますが、自分が何もしないで生きるままでキリストとは出会えない、自分が実際に働くことはできなくても隣人のために愛を自分の中で始めた時に、その愛の先に死んだ後にも続く何者かに出会えるんじゃないかと思いますし、実際に学生の皆さんとワークキャンプなどに行った時、それを感じさせられることがあります。自分がこれほどの働きができるとは思わなかった、これほど隣人に喜ばれるとは思わなかった、それを感じた時の学生さんたちは皆さん、深く感動して涙を流します。なぜでしょうか。それは普段の日常生活ではなかなか出会えない、死を超えた尊いものにその時に出会えるからだと思うんです。そうしたところからの喜び、気持ちのいいことというのが、私が本当に生きている意味だし、生きていることを超えた大きな意味だと思っています。キリスト教はキリストが死者の中から復活したと伝えています。このことが本当かどうか、 心を燃やすものは何なのか、この大学で問い続けていただきたいと願っています。一言お祈りをします。